真の紹介生活3命の結果、神の建造のための宴席の家としての紹介生活オーバービュー。命は人のあらゆる状況の必要に応じて神の家を建造します。命の結果は宴席の家としての紹介生活です。宴席の家は復活の命によってお満たされます。紹介は復活の命の産物であり、宗教の外にあり、ベタニアの雷病の人シモの家にありました。紹介は外側では貧しく苦悩があるかもしれません。しかしながら内側では紹介のあらゆるものは尊く甘く愛らしいのです。なぜなら私たちの主の臨在に対する享受は豊富であるからです。また私たちは皆紹介の中で3つの役割、使い、証しし、主を愛するを持つ死体、マルタ、ラゾロ、マリアでなければなりません。これは私たちみんなが持つべき正しい名前です。キリストにある信者たちは宴席の紹介生活のために彼らの価値観を変えるべきです。キリストご自身は彼の信者たちにとってたっというものです。ローマ筋1。命は人のあらゆる状況の必要に応じて神の家を建造します。 A。 道徳的な人の必要は命が再生することです。 B。 不道徳な人の必要は命が満足させることです。 C。 死にかかっている人の必要は命が癒すことです。D。 無力な人の必要は命が生かすことです。 E。 飢えている人の必要は命が養うことです。 F。 乾いている人の必要は命が渇きを癒すことです。 G。 罪の束縛のもとにある人の必要は命が解放することです。 1。 罪のないものは誰であるか。 2. 罪に定め、また罪を許すことができるのは誰であるか。 3. 人を罪から解放することができるのは誰であるか。 4. 罪の源と罪の繁殖は誰であるか。 5. イエスは誰であるか。 H. 宗教の中の盲人の必要は命の主力と命の牧養です。 I。 死んだ人の必要は命が復活させることです。ローマ筋2。命の結果は宴席の家としての紹介生活です。 A。 宴席の家は復活の命によってお満たされます。紹介は復活の命の産物です。 B。前宴席の家は宗教の外にあり、ベタニアの雷病の人シモの家にありました。 1. もし主が私たちを憐れみ、彼の霊が私たちの目を開いてくださるなら、私たちは神が宇宙の中で行っていることはただ単に人々に彼を礼拝させ彼に仕えさせることだけではないことを見るでしょう。この時代において神の願いと意図は御子の中で彼の霊によって彼の御言葉を通して人の中へと入って人の命となり、人が彼のゆえに生きるようになることです。 2. これは宗教と宗教的な観念とは完全に異なっています。宗教とその距離、形式、儀式、規則はキリストの臨在を持っておらず、また命の敵です。 C。 ベタニアには主が泊まり安息し宴席につき満足を得ることができる家がありました。ユダヤ教が彼を拒絶した後、彼はいつもエルサレムを離れてベタニアに泊まりました。 D。 紹介は雷病の人シモによって代表される清められた罪人たちで構成されています。 彼は主によって癒されたに違いありません。1、彼は主に感激し、主を愛したので、自分の家で主と彼の弟子たちのために宴席を設けて、主の臨在を享受しました。救われた罪人はいつもこのようにします。2、主はすでに私たちを死人の中から復活させ、私たちの罪を清めました。今、私たちがいるところは、教会が集会する場所となっています。E、外側では教会は貧しく、苦悩があるかもしれません。しかしながら、内側では、教会のあらゆるものは尊く、甘く、愛らしいのです。なぜなら、私たちの主の臨在に対する教示は、豊富であるからです。私たちは主と共におり、主は私たちと共にいます。F、内側では、教会生活は主の臨在の中で、また主と共に宴席を楽しむ生活です。1、教会生活の中で、私たちに必要な第一のことは、主の臨在です。主の臨在がなければ、教会生活は空っぽです。2、教会の中で、私たちと主は安息、享受、満足を得ます。ここには、いつも、主と彼の民のために用意された宴席があります。教会は、主が彼の民と共に享受することのできる場所であり、また、彼の民が主と共にいることを享受することのできる場所です。教会は、主と彼の民が共に集まって、互いに宴席につき、互いに享受する場所です。G、原則において、生き生きとした教会には、兄弟よりも多くの姉妹がいます。
H、教会生活の中には、さまざまな機能があります。すなわち、仕え、証しし、主を愛する機能です。1、仕える機能は、マルタによって代表されています。私たちは皆、マルタに対する観念を変えなければならず、彼女を軽視してはいけません。A、私たちは皆、何人かの主の中で勤勉で、能力があり、活発で生き生きとした実際的なマルタたちを必要とします。B、教会の奉仕の中で最初に必要とする機能は実際的な所持を顧みることです。2、証しする機能はラザロによって代表されています。A、ラザロは主の復活の命の力の生ける証、また証人でした。B、この証は人に復活の力、復活の命の現れ、命としての主の享受を感じさせます。3、主を愛する機能はマリアによって代表されています。彼女は主を極みまで愛する人、持っている最も尊いものを主の上に注ぎ出す人を代表しています。A、彼女の評価において、主は他の何よりもさらに価値があり、さらに愛すべきものでした。B、私たちの最上の愛をもって主に油を塗ることは、教会生活の主要な表現、主要な面、主要な特徴です。C、その家は香油の香りで満たされた。教会はここで、主イエスに注がれた香油の香りの尊さ、甘さ、喜ばしさで満たされている家に例えられています。D、ユダと他の弟子たちは、主に捧げたマリアの愛を無駄遣いと考えました。1、過去の世紀を通じて、幾千幾万の貴重な命、心の宝、高貴な地位、輝かしい前途が、主イエスの上に無駄遣いされてきました。2、そのように 主を愛する者たちにとって主は全く愛らしく、彼らの捧げ物にふさわしい方です。3. 彼らが主の上に注いだものは、無駄遣いではなく、主の甘さの香ばしい証です。E. キリストにある信者たちは、彼らの価値観を変えるべきです。キリストご自身は、彼の信者たちにとってたっといものです。1. 信者たちの正しい価値観は、キリストと彼の完全な救いの以下の各面に対する彼らの見方と評価に見られます。A. 主イエスに対する評価。B. 十字架の言葉に対する評価。C. 人の日常の必要と比較した神の王国と神の義に対する評価。D. 自分の親族と比較した主イエスに対する評価。E. 全世界と比較した人の魂に対する評価。F. 罪の重大さと終局と比較した自分の体に対する評価。G. 主の奴隷、また互いに奴隷であることと比較した宗教階級の地位に対する評価。H. 地の宝と比較した公義の宝としてのキリストに対する評価。I. 見えない報奨と比較した罪の享楽に対する評価。 J. すべてのことと比較したキリストを知る知識に対する評価。 2. 私たちは主が私たちに光を賜って私たちの価値観を徹底的に変えてくださるように求める必要があります。それによって私たちは絶えずキリストと彼であるすべてを私たちの超越して素晴らしい分として選びます。 3. もしあなたが価値のないことを言わず尊いことを言い出すならあなたは私の口のようになる。 A. 私たちは主の言葉を割り当てられた食物よりも尊び主を彼の言葉の中で予期地の実際として味わわなければなりません。予期地には養う乳と新鮮な蜜が流れています。それは私たちが神の民の満ち満ちた救いのために彼らに分与するためです。 B. 私たちは主の言葉を地上のすべての富よりも尊ばなければなりません。それは私たちが神の託宣を語ってキリストの計り知れない抱負を分与し神のさまざまな恵みとすることができるためです。 4. 私たちは皆紹介の中で3つの役割を持つ死体マルタ、ラザロ、マリアでなければなりません。これは私たち皆が持つべき正しい名前です。A. 紹介生活には主のための勤勉な奉仕、主の復活の命の生ける証、主に注ぎ出された絶対的な愛がなければなりません。 B. 真実な紹介生活の中では主に対する奉仕が捧げられ、主の証が人に見られ、主に対する愛が注ぎ出されます。これは主の体の真の表現であり、この体は主を内容とし、主を表現する器です。
引用聖句第1日。ヨハネ3章5節。人は水と霊から生まれなければ、神の王国に入ることはできない。6節。肉から生まれるのは肉であり、その霊から生まれるのは霊である。12章1節。イエスはベタニアに来られた。 そこにはイエスが死人の中から復活させたラザロがいた。二節、そこで人々はイエスのために晩餐を設けた。マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食卓についていた者の一人であった。三節、その時マリアは非常に高価で純粋なナルドの香油イシリトラを取ってイエスの足に塗り、自分の髪の毛で彼の足を拭った。するとその家は香油の香りで満たされた。四節、ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。五節、なぜこの香油を300デナリで売って貧しい人たちに与えなかったのか。六節、彼がこう言ったのは貧しい人たちを顧みていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かり、その中のものを持ち出していたからである。七節、イエスは言われた。するがままにさせておきなさい。彼女は私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。八節、貧しい人たちはあなた方といつも一緒にいるが、私はあなた方といつも一緒にいるわけではないのだから。九節、その時ユダヤ人の大群衆はイエスがそこにおられることを知って、イエスのためだけでなく彼が死人の中から復活させたラザロも見ようとしてやってきた。第二日、ヨハネ12章1節。月越しの6日前にイエスはベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中から復活させたラザロがいた。マルコ14章3節。さてイエスがベタニアにいて、雷病の人シモの家で食卓についておられた時、一人の女が非常に高価な純粋なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、その石膏の壺を砕き彼の頭に注いだ。第三日、ヨハネ12章2節。そこで人々はイエスのために晩餐を設けた。マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食卓についていた者の一人であった。ルカ10章40節。ところがマルタはあれこれともてなしすることで取り乱していた。彼女は近づいていて来ていた。主よ、私の姉妹が私一人にもてなしをさせているのに何とも思われないのですか？私と共に彼女の分を果たすよう彼女におっしゃってください。
第4日、詩編118編22節。家を建てる者たちの捨てた石が隅の頭石になった。ヨハネ12章3節。その時マリアは非常に高価で純粋なナルドの香油1リトラを取ってイエスの足に塗り、自分の髪の毛で彼の足を拭った。するとその家は香油の香りで満たされた。四節、ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。五節、なぜこの香油を300デナリで売って貧しい人たちに与えなかったのか。第5日、マタイ18章8節。もしあなたの片手か片足があなたをつまずかせるなら、それを切り取って捨てなさい。両手両足を持ったまま永遠の火の中に投げ込まれるよりは、片手片足で命の中に入る方がよい。九節、もしあなたの片目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。両目を持ったまま火のゲヘナの中に投げ込まれるよりは、片目で命の中に入る方がよい。 ヘブル11章24節。信仰によって、モーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み。25節。罪の儚い享楽にふけるよりは、むしろ神の民と共に虐待されることを選び。26節。キリストのそしりをエジプトの財宝に勝る富と考えました。それは彼が報償をひたすら望んでいたからです。第6日、ピリピ3章7節。私にとって益であった事柄を、私はキリストのゆえに損失と勘定するようになりました。8節。しかしさらに、私はまた、私の主、キリストイエスを知る知識の卓越性のゆえに、すべてのことを損失であると勘定します。その方のゆえに、私はすべてのことで損失を被りましたが、それらを塵役だと勘定します。それは私がキリストを獲得するためであり。9節。そして、キリストの中に見出されるためです。エレミア15章19節。もし、あなたが価値のないことを言わず、たっといことを言い出すなら、あなたは私の口のようになる。
経験丸一、マルタのように実務的な奉仕をし、ラザルのように復活の証しをする。紹介生活の中には、さまざまな機能があります。紹介の奉仕には、その家の3人の人物で代表された3種類の機能があります。第1は、マルタで代表されている、使える機能です。全世紀を通じてマルタは不公平に取り扱われてきました。この章は、マルタは使えたと言っています。これは非常に良いことです。なぜなら、紹介の奉仕において、紹介の所持が顧みられなければならないからです。マルタがいなかったなら、どのようにして食事が顧みられることができたでしょうか。食物を準備するには彼女は必要です。私はマルタの奉仕を評価します。私たちは皆彼女に対する観念を変えなければならず、彼女を軽視してはなりません。私たちは姉妹たちがマルタになるよう励ますべきです。仮に姉妹たちが皆そこに静かに座っているマリアであって、霊的であるとします。誰が食事の準備をするのでしょうか。私たちは皆何人かの主の中で勤勉で能力があり、活発で生き生きとした実際的なマルタたちを必要とします。私たちは霊的ではありますが、やはり実際的に使えなければなりません。マルタの奉仕は、あの家で必要でした。同じように紹介の奉仕の中で最初に必要とする機能は特定の事柄を行うこと、特定の実際的な所持を顧みることです。紹介の奉仕における第二種類の機能はラザロによって代表されています。ラザロは何もしなかったかのように見えます。彼はただ主と共にそこで食卓に着き、彼と共に宴席を享受していました。しかし私たちはラザロが復活の命の生ける証であったことを覚えていなければなりません。彼は行うことによってではなく、復活の命の中で生きることによって証したのです。マルタの奉仕は良かったのですが、それは人々を引きつけませんでした。彼らを引きつけたのはラザロの証でした。それは一種の働きではなく一種の生活です。それは労苦することによるのではなく主を享受することによります。この証は人に復活の力、復活の命の現れ、命としての主の享受を感じさせます。
中高生編。あなたは紹介生活の中で様々な実際的な奉仕に預かってください。例えば、食事を用意すること、掃除すること、兄弟姉妹が真理の要点を実生活に適用するために作成しているプリントを作ること、ブレンディングのために兄弟姉妹を家に接待することや、 観光に連れて行くことです。これらの奉仕は、教会を建造するために必要なものです。あなたはただエンジョイするだけではいけません。集会やブレンディングでエンジョイするために多くの実際的な奉仕が必要です。子供は小さい時に親の苦労を知らずにただエンジョイします。中高生の兄弟姉妹は、教会の中の霊的な親たちの苦労を何も知らない小さな子供のようであってはいけません。可能な限り積極的に実務的な奉仕に預かってください。このような奉仕は、あなたが将来職業に就いたとき、あなたを大いに助けることができます。学生生活の本文は勉強ですが、若い時から勉強に加えて、このような実務的な奉仕に預かることは、あなたにとってとても重要です。高学歴の多くの在職者は、勉強は熱心にしてきましたが、これらの実務的な事柄をどのように取り扱ったらよいのかを知りません。その結果、仕事を効率的に遂行することがあまりできません。あなたはまた、ラザロのように、主の復活の命の経験について、毎週の私立集会、家庭集会、小組集会、福音集会などで証をしてください。特に毎週の私立の予言の集会で、その週に追求した真理と、その適用について準備して、毎週予言することを訓練してください。このような証は、新人を引きつけ、兄弟姉妹にキリストを供給する命の務めです。ハレルヤ。
経験丸2、マリアのように主を純粋に愛し、たっとい行為を主の上に注ぎ出す。マリアが主イエスにたっとい行為を注いだことは、正当な紹介生活の印です。あなたはマリアが最上の行為を主イエスに塗ったことを認識しているかもしれませんが、おそらくこれが紹介生活の印であることを見ていないでしょう。紹介生活の主要な特徴は、私たちの最上の愛を持って主に油を塗ることです。紹介生活の主要な表現、主要な面、主要な特徴は、私たちが自分の行為を彼に注ぎ出すことです。紹介はここで、主イエスに注がれた香油の香りのたっとさ、甘さ、喜ばしさで満たされている家に例えられています。これは地方紹介の主要な表現であるべきです。あなたが地方紹介に入ってくるとき、あなたが嗅ぐべき最初のものは、主イエスに注がれた愛のある香油です。それはマリアが主を愛しただけでなく、彼女が自分の最上のものを主に注ぎ出したことであり、これが正当な紹介生活の印となります。弟子たちは主に捧げたマリアの愛を無駄遣いと考えました。過去20世紀を通じて幾千幾万の貴重な命、心の宝、高貴な地位、輝かしい前途が主イエスの上に無駄遣いされてきました。そのように主を愛する者たちにとって、主は全く愛らしく、彼らの捧げ物にふさわしい方です。彼らが主の上に注いだものは無駄遣いではなく、主の甘さの香ばしい証です。一旦人が救われると、その人の価値観は変化します。彼は以前自分が大事にしていたものをもはや大事にしません。以前自分が軽蔑していたものを宝とします。これが価値観における変化です。